今日は創世記の福音の第38回目最終回です。創世記の50章をヨセフの涙という次第でご一緒に読みたいと思います。今日の週報の右肩のところに星野富弘さんの詩画集から一つを掲載したんですけれども、文字が小さすぎて読めないそこには実はね、こんな風な詩が書いてあるんです。今日も一つ悲しいことがあった。今日もまた一つ嬉しいことがあった。笑ったり泣いたり望んだり諦めたり憎んだり愛したり、そしてこれらの一つ一つを柔らかく包んでくれた数え切れないほどたくさんの平凡なことがあったという詩なんですけどもね、星野富弘さんで非常に私が印象に残るのはこういうふうに言ったことがあるんですね。彼は辛いと幸いは一筆違いだ、とても似ているというんですよ。これが辛いという感じですけれども、ここに一筆を加えると幸いになるというんですね。なるほど、まあ、私たちの人生というのはこの辛い、それから幸いという二つのものが縄のように絡み合ってなっていくもので、いつも幸いだけ、いつも辛いだけっていうようなことではないというのをね、うまいこと言うなというふうに思ったんですけれども、まあ、その辛い時に和解がなる時、その辛さも幸いになるけれども、その間にね、片方の死が起きるとね、なかなか和解は困難になると思うわけですよ。実はね、今日の聖書箇所にはヤコブとヨセフという二人の人物のお葬式のことについて書かれているわけなんですけれども、彼の人生もやっぱり辛いと幸いが絡み合った生涯だったなというふうに思うんですね。今日のところ準備するにあたって私は朗読を聞いてみました。聞き終わった時の私の感想はね、大きな和解がなったなという、そういう安堵する思いだったわけなんですけれども、どのようにして死を超えて大きな和解が成立したんだろうかということがね、この創世記50章の中でとても大切なことだと思うんです。それでまず最初にヤコブとヨセフの死とお葬式ということを見たいと思うんですけれども、まず最初にヤコブです。お父さんのヤコブは神様からイスラエルという名前をもらいました。現在の国の名前にもなるような非常に大切な名前をもらったわけです。これは神に勝つとか、それから神様が全てを治めておられるという二つの意味がある名前がイスラエルなんですけれども、そのヤコブの最後の様子については、実はね、50章だけじゃなくて47章から始まっているんです。4つの章をかけて語られているんですけれども、ヤコブは147歳でこの世を去ったと。47章の28節に書かれています。そして亡くなった時に、総理大臣のヨセフは父に薬を塗る。これはミイラにすることですね。その遺体の保存処置を命じたわけなんですけれども、それに40日がかかった。そして40日後、今度は70日間、エジプト全体が喪に服したということが書かれていますね。ヤコブは自分が亡くなる前に、先祖伝来のマクペラの洞窟に葬ってほしいというふうに遺言しています。ヤコブが愛したのはラケルという奥さんだったんですね。レアの方はマクペラの方に葬りましたけれども、ラケルは旅の途中で亡くなったので、ベツレヘムに行く途中のエフラタというところに埋葬したと書かれています。でヤコブはそのエフラタの方ではなくてマクペラの方に葬ってくれというふうに遺言を残しているわけです。でそれはなぜなのかというと、おじいさんのアブラハムと、それからお父さんのイサクが葬られているマクペラの方に葬ってほしいというふうに言ったわけなんです。なぜかというと、イスラエルという国の中でユダヤ人が持っている唯一の土地がこのマクペラの洞窟だったわけですね。ということで、ここを起点にして神様は約束の地を広げてくださるという、そのような約束された土地だったので、このマクペラの洞窟に葬られることを望んだというわけなんですね。そしてこの葬儀の模様は非常に豪壮なもので、 後に人々がアベルミツライム、ミツライムというのはエジプトという名前のヘブル語読みなんですけれども、そのエジプトの嘆きと町が呼ばれるほどに非常に壮麗なお葬式が行われたということが50章の前半で書かれているわけです。で、後半の方ではヨセフが110歳で亡くなるにあたってその最後の言葉と埋葬の指示ということが書かれています。自分の最後にあたっての言葉というのが50章の24節と25節に書かれています。ヨセフは兄弟たちに言った。私はやがて死にます。神は必ずあなた方を顧みてこの国から連れ出し、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地に導き上られるでしょう。さらにヨセフは、神は必ずあなた方を顧みられる。その時、あなた方は私の骨をここから携え上りなさいと言っています。ここで繰り返し、神は必ず顧みるという言葉が語られているわけなんですけども、この顧みるというふうに訳されている言葉は、もともとはですね、訪問するとか思い出すというふうな言葉なんです。で、その言葉が2回繰り返されて表現したんですよ。ですから、必ず顧みるというふうに訳されているところの直訳は、訪問し、訪問すると。2つの言葉を2回繰り返すことによって、必ず神様は訪問してくださる。必ず私たちを思い出してくださるということが強調されているわけなんですね。で、何を思い出すのか、あるいは何のために訪問するのかというと、アブラハムに神が与えた約束を必ず思い出し、そのことを実現するために再び来てくださるということを信仰の告白として語っているということがわかります。アブラハムに神様は何度も同じことを約束していますけれども、一番最初に約束した言葉は12章の方にですね、こんな風に記されているんです。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。この言葉を言われたので、神様の約束を携えてアブラハムは故郷を出発したということなわけなんですね。で、この言葉はもう2度3度神様からアブラハムに繰り返されています。確かな約束として語られています。だから、イサクの奉献の時に神様はその後で、あなたの子孫は空の星のようになるであろうと同じ約束を言っているわけですね。そしてこのように言っているところもあるんです。もうすでにエジプトに行くことが予言されているわけなんですね。時に主はアブラムに言われた。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。というふうに15章の13節以降のところで神様はアブラハムに語っているわけです。で、実際にそのことが今起きているわけなんですね。で、やがてエジプトを出るときには私の骨を約束の地に携えていってほしいとヨセフは遺言しているわけです。ヨセフの生涯というのは苦楽に満ちた人生だったですけれども、神様の祝福の約束は確実に実現するというこの信仰の確信がこの遺言に現れているというわけなんですね。二人の死と葬儀のことが50章に書かれているわけなんですけれども、もう一つのことが書かれているんです。それは17節にあるヨセフの涙ということがですね、私はすごくこのところがどんな涙だったんだろうというふうに気になるところなんですけれども、15節から読みます。ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見て言った。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。 あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかそのトガと罪を許してやってください。この父の遺言を兄弟たちは自分たちが赴くのではなく、伝言として伝えたわけです。そしてこのように付け加えたんです。今どうかあなたの父の神に仕えるシモベラ、兄弟たちのことです。シモベラのトガを許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いたと記されています。このヨセフの涙というのは何を意味しているんだろうか。いろんなことが想像されるわけなんですけれども、ここに泣いたと訳されている言葉は、これはね、大声を上げて泣いたという言葉ではないんです。むしろ、人の死に際して痛む時の、死を痛む時の泣くという言葉が使われているわけです。ですから、大声で泣くというよりは、痛みの涙を流しているという表現が取られているわけなんですね。この涙の意味を皆さんはどのように考えるでしょうか。一つだけの意味じゃないと思うんです。私はこんな風に考えます。まず第一にですね、この父ヤコブの遺言を聞いて、亡くなったお父さんの悲願は、私が兄弟たちを許すことなんだという、そういう思いですね。そして子供たちが和解することなんだという、そのことにヨセフは涙を流したのではないか。これが第一の点です。そして二つ目にはですね、兄弟たちは自分たちからごめんなさいと言ってまだ来ないんですよ。むしろ人づてに父親の遺言を伝えているということで、これは兄たちが今に至るまで長年にわたって苦しみ続けてきているということを表している。そしてしかもヨセフを今恐れているわけです。エジプトに来て長い間、ヨセフと一緒に暮らしているにもかかわらず、ヨセフを恐れている。そのことを思って、ヨセフは涙を流したのではないか。兄たちは今に至るまで苦しんできたんだ。自分をエジプトに奴隷として売ってですね、その結果、ヨセフがいろんな辛酸を舐めたこと、そのことを本当に悔いている。そのことを思って、涙を流したのではないか。そして忘れてならないことはもう一つあるんです。しかしこの人間の喜怒哀楽を超えた大いなる神様のご計画がこうしてヨセフをですね、エジプトの宰相にしているわけです。そして兄弟たちもエジプトに引き取って今本当に幸せな時を送っている。それだけじゃない。イスラエルの民族がこれによって大きな民族になって祝福されるというその神様の大いなる計画のことを覚えるときに、ヨセフは涙を流さざるを得なかった。この三つの意味があると思うんです。ヨセフがこれまでに舐めた辛酸は、本当に言葉に尽くせないものがあります。しかしそれは、それもこれも含めて、父なる神様の壮大な祝福のご計画のうちにある出来事なんだということを思ってですね、ヨセフは涙を流した。そしてその後で、兄弟たちがね、このように言うんです。18節から。やがて兄弟たちも来て、彼の前に伏していった。この通り、私たちはあなたのしもべです。しもべというのは、これははっきり言って、奴隷という言葉が使ってあるんですよ。ヨセフよ、私たちはあなたの奴隷です。私たちの身の処遇をすべてあなたにお委ねしますということですよね。その時にヨセフが言った言葉というのが19節から21節の言葉です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて親切に語った。これはヨセフの涙が痛みの涙、悲しみの涙から喜びの涙に変えられたということを表している言葉だと思うんですね。本当の意味での和解がここに成立しているということを表しているヨセフの言葉だと思うんです。 このヨセフは旧約聖書が予言するイエス様の姿を部分的に表していると言われることが多いんです。イエス様自身も私たちの世界に来て本当に辛酸の限りを舐めました。最後には十字架によって殺されるわけですからね。でも主イエスの生涯がただ苦しみであって、その十字架の死も単に苦しみで終わったのだったならば、それは虚しいです。しかしそうじゃないですね。それが私たちの罪のゆえに私たちが受けるべき罰の身代わりとなったのであって、私たちの救いのために何者にも代え難い意味があるわけです。そしてこの私たちのために苦しまれた主イエスにこそ限りない慰めと癒し、また救う力がある。ヨセフのこの生涯はイエス様のそういう姿を表しているものと考えられるわけです。で、ヨセフと兄弟たちにこの大いなる和解をもたらしたものは何だったんでしょうか。人間的に見ればそれは兄たちの謝罪と、それからヨセフの許し、それに父ヤコブの祈りと願いが加わって和解が成り立ったということができますけれども、もっと大きい目で見るときに、それは人間の喜怒哀楽を超えた神の壮大な救いのご計画だったということなんですね。そしてそのことに心開かれた人々の祈りと願いが共に働いて、二人の死を超えて大いなる和解の出来事となっている。ヨセフの痛みの涙は喜びの涙に変えられたということを、ここに私たちは見ることができるわけです。和解がどんなに大きな喜びをもたらすかということなんですね。私はこの創世記の50章を読みながら、ごく最近起きた出来事を思い合わせたんです。それはですね、先々週のことなんですけれども、かつて日野翔平さんが心旅の到着という番組を担当していましたけれども、日野翔平さんが亡くなったので、日野さんに代わって今、田中美佐子さんが心旅ゴールというのを引き継いでやっています。で、このゴールの今やっている春の旅がですね、岩手県が終着なんだそうです。で、それに応募してみました。4月の16日、先々週の水曜日なんですけれども、テレビを見ていて、家内が、ほら、岩手がゴールだよ、何か思い出ないのって言われたんですけど、私は、特にないなぁ。ん？でも、って言ってですね、思い出したのが、私の一番上の兄が、教師として最初に赴任したのが、岩手県の北上山地の山奥の炭焼き部落にあった分校だったんですよ。で、そこに何度か訪ねたことを思い出したんです。それで、そのことを家内に話したら、じゃあ手紙書いてみたらどうなのっていうようなことでですね。そしたら翌朝、早めに起きたので、私は、まあ、小一時間で短い手紙を書いたんです。そして、それを家内にポストで出してもらったわけなんですよ。六原農場から眺めた北上山地というね、手紙だったんですけれども、木曜日の番組でね、岩手県の手紙を募集します。4月21日必着っていうね、募集のアナウンスがあったんです。いや、あと5日あるから間に合うかもしれないと思ったわけなんですけど、こんな手紙を書いてみたんです。六原農場から眺めた北上山地、宮城県仙台市白戸市駅73歳。到着の時から番組を録画し、夕方の家族団らんの時に楽しんでいます。いつもほっこりの田中美佐子さん、それからスタッフの皆さん、良い企画を頑張って続けてくださりありがとうございます。私の生まれ故郷は岩手県一関市ですが、思い出の地は金ヶ崎町の六原農場から眺めた北上山地です。7人兄弟の長男だった兄、千田和夫が大学を卒業し、教師となった最初の赴任地が北上山地の山奥にあった炭焼き部落の分校だったからです。兄は幼い私を夏や冬の休みに何度か分校に連れて行ってくれました。バスが通らない山道なので徒歩で数時間かかりました。ところが行くたびに場所が違うのです。部落は炭焼きの材料がなくなると別の場所に移り、そこで 小中学生全部合わせても 5,6 人の子供たちのためにまず丸太小屋の分校を作ったのです。夏は岩祭り、冬はスキーを履いてウサギの足跡を見ながら歩きました。冬にはわずかな隙間から粉雪が吹き込んで、分校の中に積もった雪かきから始めたのも楽しい思い出です。家が貧しかった兄は、私が小学4年の夏にテレビ結婚式を挙げました。生まれてから汽車も海も見たことのない分校の生徒たちを結婚式に招きたいとの企画が採用されたのです。家族や親戚とともに私も東京のスタジオに行き、その時お目にかかった司会の徳川無生さんと有馬稲子さんの姿が忘れられません。その兄は私が35歳の時に実家の火事で亡くなりました。多くの人々から慕われた兄が残してくれたたくさんの思い出は、今も私の心に宝となって残っています。あの遥か向こうの山の彼方に兄さんの分校があるんだといつも期待に胸弾ませ、出発した六原農場は農業大学校となって今もそこにあるようです。田中さんどうか、農場跡から北上山地の山並みを眺めてきてはいただけないでしょうか。農場までなら坂道はそんなになかったと思いますよ。という手紙をですね、手書きの縦書きにして送ってみたんです。結果はまだわかりません。でも、実はこの手紙には書かなかったんですけども、書けなかったんですけども、私の願いがあるんです。兄が死んだ時、私は留学中で日本にいませんでした。で、実家の火事が起きたわけなんですけども、それが原因で、兄家族と私の家族は不和になってしまったんです。で、私としては、これが放映されて、両方の家族が、残された家族が見て、和解にならないかな、というね、そんな願いがあるんですけども。和解というのは、すべての人の心からの願いですね。でもそれは、主なる神ご自身が和解の神なんです。神様ご自身が和解を望んで、私たちの世界に愛する御子を送ってくださったんですよね。私たちに本当に必要なのは、この和解なんです。ヨセフの和解の心を表している19節から21節の言葉を持って結びとしたいと思います。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて親切に語った。ヨセフの悲しみの涙は神様によって喜びの涙に変えられたんですね。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヨセフと兄弟たちが大いなる和解に至ったのは、神様の大きな救いのご計画を知ったからでした。現代の私たちも人との和解が必要ですが、何よりも主なる神様との和解を必要としています。御子イエス様の十字架と復活によってもたらされた私たちの罪の許しと神様の愛を知って、多くの人々が神様の和解に導かれ救われますように、どうぞ私たちをお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ御心に近づか、昇る道は十字架に、愛と悲しむべき。 Oh.